今日は一応配信日は30日なんですけど、
はい。
皆さん、まあ聞いてる時間帯にもよりますが、選挙は行かれましたか？
いや、
それはうちらに聞か
そ
れ
れ
ても
は
さ。
僕らがね、
うちらもうどうなってるかわかんない、30日。
そうだね。
一応、今は30日じゃないのでね。
まあまあそうですけど、一応ね、こう聞いてる皆様に、こう行ったかどうかっていう。最近ニコニコ動画で動画を再生しようとすると、なんか、アンケートがいきなり始まって、なんか、ネット入り口調査みたいなので、なんかアンケート取らされてましたけどね。
ああ、2個割りくってやつかな。
あ、そう。まあ、あれ、真剣にみんな答えてるのかどうかはよくわかんないんですけど、まあ、その時点でみんな、まあ、ちょっとは考えてるのかな。
何党に入れるみたいなのがこ
あ、そう。選択できて、こう、なんか、それで、何項目か質問を進めていって、まあ、最後に、ああ、OK って押すと、まあ、動画がね、それから見れるようになると、いうのがありましたね。
あれはでも結構なんだろう。ニコニコ動画でアンケート取るっていうことだと結構偏るんじゃないかと思うんだけど、
そうだね。
でも結構ね、その2個割の後で結果とか見るとさ、60代とかそういうのもね、何人かいたりすんだよね。
まあ、それがね、本当なのかどう
そう、
か、
本当に60代なのかわかんないけど。
わかんないか。まあ、選挙最近は若者の人に行ってくださいっていうメッセージが CM でも電車の中のね、ディスプレイのところでも流れてますけども。
まあ基本的にはね、行かないとね、とは思いますな。
我々の、まあ、意見を反映するじゃないですけど、日本は国民主権の国ですから、国民が自分たちでこう決定権を持って、それが選挙という形ですからね、ぜひ行っていただきたいなと。誰やねんって話ですけどね。
どこの回し者ですか？
国の方かなんかですかね。
ああ、全然違います。
まあでも、やっぱりね、ここまでこう、見放されちゃうとね、あれだ
そう
よ
ね。
ね、政治自体にも関心がないみたいなのを、そういう風潮がね、広がっちゃうのは良くないことですからね。
まあ、そんな感じで、じゃあ、本日オープニングに参りましょうか。
駆け上がりラジオ！
皆さん、こんにちは。この番組は、話題のニュースやネタを題材に、ティードリンキングトークを楽しむ、ポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは、ホネストと、
グリーンティーと、
うままです。
ということでですね、今回で第4回目の配信になりました、駆け上がりラジオなんですけれども、早いものでですね、前回の20日の放送で、一応1ヶ月が経ったんですね、初回の放送から。お気づきでした、お二人は。
まあ、気にしてなかったです。
すっかりね、忘れてたんです、私も。この前、こう、20日の配信をしたときに、あ、そういえば1ヶ月経ったな、っていう。
まあ、で、今回は、20日の配信の話をしてるのか。で、今は、この番組自体は配信は
30日です
30
ね。
日。まあ、臨時配信ということでね。
そうですね。まあ、臨時なのか、これからまあ定期的にやっていくのかは、また、まあ、
未定ですが。
未定ですが、今回は30日も配信するということですね。まだいい返事が聞こえましたね、これね。で、ブログの方を見ていただけた方は、わかると思うんですけれども、ブログのですね、駆け上がれラジオのロゴの部分、一番上段部分にですね、新しく、アドレスが載っておりますから、かけらじ、アットマーク、ヤフー .co.jp の方に、まあ、何かね、思ったことを送っていただければ、こうお便りとして、私たちが読むと。
これでも打ち込んでやんなきゃいけないんだ。
そうですね。
うわ、
一応対
ユーザ
策
ビリ
を。
ティが。
まあ、メールフォームとかね。
後々はね、メールフォームな
あ、
ど
そう
か
で
な。
すよね。
そうだ
ね。
ね。
そちらの方からも、ぜひぜひ、どしどし皆さん、送っていただければと思います。ということで、今日は、かけらじタイムズが、グリーンティーさんですね。で、後半の井戸端カオスが、うままさん。ということで、まあ、じゃあそろそろ、まあ、早速ですが、かけらじタイムズに行きますか。
まあ、もう行っちゃっていいんですか？
何か話したいことがあれば、こう。
また長くなっちゃうよ。
そうだよね。いやいや今回はサクッと。
サクッと行き
ます、はい。いつも言ってるけど。
ね、結局ね、45分くらいになっちゃうんです
よ、ね。言っときながらあんま変わってないというね。
そうなんです、ね。
まあまあ、思った通りにこうやっていきましょうということで、はい、かけらじタイムズの方に、入ってまいりたいと思います。
かけらじタイムズ。
はい、かけらじタイムズです。今日は、まあ、今日はというか、まあ、8月の、初め、7月の終わりの方から話題になっている、はい、ピーピー言ってる、ノリピーさんのですね。
ピーピーというか、ポッポポッポ言ってる。
ああ、そうそうですね。ポッポポッポ、ピーピーピーピー、いろいろね、もう狂ったようになってしまいましたが、そういうことで話題になっている、まさかにノリコ容疑者と、
はい。
いうことで、まあ、覚醒剤のですね、吸引疑惑と、はい使用についても、まあ、本人は認めているというような、まあ、ことが、ね、大きなニュースになっておりますので、ちょっとね、まあ、我々もこういうニュースを話す練習。
はいはいはい、扱う練習
を、ね、扱う、こういうね、ちょっと深刻な問題にね、ちょっと触れるときに、じゃあどうすればいいのかみたいなところも、ちょっとね、勉強しないといけないと思いますんで、その練習としてやっていきたいと、扱いたいと思います。で、まず、この事件が発覚したというか、のは、最初はね、はい、夫の方の高曽容疑者
でしたっけ？高曽容疑者ですね。
で、あの人が路上で、職務質問されたという話でしたよね、
う
ん。
そうです。
で、そこで、まあ、なんか白い粉みたいなのが見つかったと。で、これは覚醒剤じゃないんかということで、まあ、警察の方に取り調べの方連れてかれたということなんですけど、その時に、坂井のり子容疑者もいたんですよね、確か。
はい、来たんですよね。
来たんか、後から呼ばれたんでしたっけ。
呼ばれたんですね。
で、来て、で、その時点で、なんか、その時点で意味不明な言葉言ってたんですよね、確か。この恥ずかしめをどうしてくれるのとか、なんか、そんなこと言ったっていう。こと言ってませんでした。
あのその時も決まってたんじゃない？その時。
あのね、なんか今後話すかどうかわからないですけど、うん、実際にその坂井紀子容疑者が渋谷のその捕まえられた高曽容疑者が捕まえられた時に来た時点で警察はもう疑ってたらしいですね。
うん、ああ、なんかそういう話はもう常にその高曽容疑者は危ないということはもう昔からマークはしてい たらしいよね。
うんうん。そうそう
で、そうするともう、では妻の方も危な、まあ、疑いもあるということで、うん、マークはしていたんだけども、その時は、まあ、坂井紀子容疑者の方も、取り調べるまではいかなくても、任意同行をお願いしたと。
はいはい。
警察側から。だけども、任意なので、子供がいますからと言って、うん、その場を坂井紀子容疑者は立ち去ったと、
はい、
いうことなんですね。
はいはい、
でその時にこの恥ずかしみをどうしてくれるのという言葉は、
はいはい、
よく分かんなくないですか今になって。その時ニュース聞いた時には、あ、夫がやってたのは知らなくて、
うん、
で、で恥ずかしみを受けたと、そういう捉え方だったら分かるわけですよ。でも、うん、本人も使ってたわけじゃないですか、ずっと。
そうですね。
もうじゃあ最初からその否定する体で動いてた。
いやもう、その時点でじゃあ、まあ、自分も使ってたんだけど、逃げる準備という感じだ
った。もうそっから始まってたんじゃないかな。
それか、もう、夫に対して恥ずかしめというか、お前なんでバレてんねんっていう話なのかもしれないね。
いや、黒幕はどっちかというと
。いや、まあ、わからないですけど。
できますよね。
そういや、それかもう、あなたがバレたら私もバレるじゃないっていうことなのかもしれないですね。
で、まあ本当にその先ね、失踪して、
はいはい、
何でしたっけ、捜索願いが出て、うん、で、捜索願いが指名手配に変わり、指名手配だよね。うん、なんか声小さいですけど大丈夫、
うん、
はい。指名手配に変わり、で、まあ出頭してきたという流れなんですけど、はい、まあ、その何日間かの間にね、いろいろ 夫の方は妻と一緒に使ったとか、もうどんどんどんどん
夫の方はすごい正直に話してるんだよね。
話してるわけですよ、はいはい、それに対して妻の方は出頭してきた時にまず髪を切ってたりとかね、はいはいはい、髪を切るっていうことはあの毛髪鑑定とかあったじゃないですか、
あ、 ります、ね、
あれを逃れようとしていたんじゃないかっていう疑いもある、うん、であとは携帯電話も壊れたんで壊しましえなんだっけ
捨てました
壊れたんで捨てましたと、
うん、
ねえあの壊れたんで捨てました
それでも普通考えたらそれ無理だって無理やりすぎるってこと分かんないのかな
壊れたから捨てた、
うん、というふうに表現もしているし、うん、であとはまああのいつから捨ていたかよく分かりませんなんて発言を最初はしていたみたいですよね、うん、でもまあ夫の方はもう数えきれないほど使ったと夫婦で、はいはい、みたいなことを発言していて、うん、どっちかというとこうしたたかな方、したたかな方、なんていうかな、すごくその、手慣れてるっていうか、こういう、犯罪で捕まるっていうことに対して、かなり対策をしていたのは、酒井容疑者の方なんじゃないかなと、
うん、
なんか、すごくそういう感じがね、最近してきて、いや、恐ろしいなと、一見、こう、芸能界で見てみると、うん、もう、なんていうかな、その同じ時期に推しを学ぶ容疑者でした、
ね。はいはいはい。
もう逮捕されたじゃないですか。
こっちの方が大きい。
こっちの方が
死んでるし。
こっちの方がなんかこう、まあ推しを容疑者、まあ使ってってもこうしょうがないかなみたいな雰囲気あるじゃない。
ね、多分ねそうなんだよね。みんなさなんかあのみんなのこう一般のイメージで推しをさんがこう
先生だからね。
ことに関して、ああ。やっぱり、みたいな、
そうそうそう。
空気になってるんだよね。でも、
うん。
そう、酒井紀子容疑者に関して言うと、え？あの人がっていうから、多分こんだけ大きくなってたのね。
しかもあの人がっていうだけで、その人自体が、もうなんかすごい隠蔽工作みたいな感じのことになってるじゃない、報道だけ見るとね。
うん。
あの、逃げ回ってる謎の機関のことは全然まだ明らかになってないし。
はいはいはい。うん
まあいろいろ髪を染めたりと髪を切ったりとかあの表現もあやふやだとかいうこともあるしでそうなるともうねど芸能界時代もそうだけど身の回りにこう一見普通な人が実はこう覚醒剤とか、
はいはい、
そういうものに実は溺れているっていうことが本当に本当に身の回りに身近に起こってるんじゃないかと、
はいはいはい、
すごくこう不安に僕はなりましたねこういう話を聞いて、
まあ、でもこの人の弟さんって暴力団ですよね確か。
ああそうですね、なんか、
まあ、やっぱちょっと身の回りもちょっとそういう気配はあるかなとは。
でもさまあ我々が実際にこの酒井容疑者なり押尾容疑者のプライベートを知ってるわけではないので、実際にこう使った前と使った後っていうのがどういう変化があったかっていうのがわからないじゃないですか。
うんうんうん、
でもこうね、そのインタビューを受けてる他の芸能人の方とかを見ると、いや最近の酒井容疑者のそのまあインタビューとかを見ると、いやあれはもう本当に別人のようですって言ってるところから見ると、
うん、
もしかしたらもう本当にガラリと変わっちゃうのかもしれないよね。それ使ったことに対関してね。使ったことによって人、うん、人格っていうのがもうガラッと変わってしまうかもしれないので、
うん、
周りで人格がガラッと変わったやつがいたら、もしかしたら、
うん、まあなんかよくテレビで出てたのはタトゥーがね、
はいはい、
入っていたと、
はいはい、
いう話が、まあいつ入れたかってちょっとなんかそういう時期はよくわかんないけども、
あはいはいはい、
ねなんかそういうことは言われていたのでそのねあたりから。
はい、
なんか笑い声聞こえますが。
今、タトゥーって聞いて、なぜだか知らないけど、二人組が出てきた
の。ミュージックステーションを自体じゃない。ドタキャンしたやつでしょ。
そうです。
懐かしいね、タトゥ
ー。まあ、あれもお騒がせだったけどね。
面白かったけど、あの人。
すいません、話遮ってしまいました。
いや
はい、タトゥーが入ってたんですね。
ね。で、まあ、最近ちょっと出てきたニュース見ると、その、酒井紀子氏を学ぶ容疑者付近のいろいろ関係者にかなりこうタトゥーが入ってる人が多いと だからちょっと、その辺も怪しいんじゃないのみたいな。
関係が、
そうね。
そうね。
出ています。
身の回りにいますか？タトゥー入れてる人。
いやー、いない
です。いない
ね。いないよね。職場にいる人もいないしな。
職場に出てきてる人がタトゥーしてたら、え、どうしたみたいな感じになる。
びっくりするよな。
可愛いタトゥーとかもあるじゃん。なんか、そんな、怖いタトゥーじゃなくて、本当になんか、なんか変なマークだけ入ってるとか。
まあね、あの外国人があの漢字かっこいいから、あの漢字の入れ墨しました、うん、つって、うん、なんか寿司とか入ってるみたいなもんや。
そんなのあんの？
かっこよくないのそれみたいな。
意味分かってそういう漢字ね、入れないと。恥とかいう漢字をさ、入れるとか。
いや、でも逆を言えばですよ。あの英語が書いてある T シャツなんか日本人がよくねこうかっこいいって言って着てますけど、向こうの人たちから見たらお前なんでそれ T シャツにしてんみたいな英語が書いてある可能性だってあるわけですよ。
あのこの前ね、駅あ関係ないけど、
はい、
あの I am very happy っていうことが書かれた T シャツを着てつまずいてる人見ました、駅の前で。
結構レアだね、それね。
いやいや、そう言ってみた、後ろ見たらね、書いたって、まあ、あんまハッピーじゃないですね、みたいなこと思ったりしたん
で。まあ、着てるからといって、その通りになる T シャツではないからね、そのドラえもんチャールマッチ。
まあ、関係ない話じゃない、ちょっと、脱線しすぎ
だけど。だいぶ脱線しましたけど、何の話でしたっけ、ま
あ、タトゥーが入ってる。
タトゥーだ、タトゥー。
で、まあ、どういう時に入れるかって、僕は通常の感覚じゃ分かんないけど、でもなんか、ね、タトゥーを入れ方もよく分かんないし、なんか専門の人にね、タトゥー師みたいな、彫り師みたいな人がいて頼むんだろうけども、入れろうという気になりますか、うん、
ならないです。あれって確かちょっと痛いんじゃなかったっけ、
まあ痛いよね、入れ墨
だいぶ、だいぶ痛いと思います。
だから嫌ですね。
だからまあ、そういう、やっぱりあの覚醒剤とか麻薬とかって、一人だけでやらずに、やっぱ集団でやる傾向が、あるみたいですよね。どっちかというと責任を分散するっていうか、うん、僕だけじゃないと、う
ん、絶対手に入らないよね。
そうですね、いろいろそういうネットワークでやっぱりいろいろ人に勧められたりとかして、うん、こうなっていくっていうことが多くて、やっぱりそういうね、まあ、芸能界だけじゃなくて、あの麻薬に関して、麻薬というか大麻に関して言えば、大学生がね栽培してるとか、なんかそういうやりとりしてるとかみたいなのも結構、うん、あの話題になったりしてるんで、本当にね。
どこの大学かな、それは。
いろいろ、いや、そういろんな大学でね。
いくつか大学あってね。だから、これとは言わないんで、
はいはい、
大丈夫ですから。
そうですね。
はい。
そのせいで、あの、私、会社の人に。
ネタにされたんですか？
ホネスト君の。ところやってないのみたいな。
何その、何そのしゃがれた声。おっさんじゃん。
ホネスト君は、あの、なんか、こう、ストローとか持ってないのみたいな。言われましたけど。
本当、50歳くらいのうざい感じの上司のつまらないジョークみたいな。
それをね、
あの、笑えないジョークだな。
そう、二人の人に言われたんですよ。
ああ。
あの、まずその大学の事件があった時に、あの、研修部の人に言われて、
はい。
あの冗談でね、
うん
まあ、それはこうないですよみたいなことでこう、まあ、なんとか乗り切ったんだけど、
初回だからね。
最近その酒井さんの事件があった時に、うん、本部長とちょっと話す機会があって、
はいはいはい、
本部長とこうあのハンコもらいに行ったのかな俺が、
うんうん、
あすいませんハンコお願いしますって言ってちょっと軽い資料書類があってそれハンコもらいに行ったら、うん、なんかわけわかんない世間話が飛んできて、その上で、おい、お前、ホネスさん、お前、家探したらストローとか出てくんじゃねえだろうな、みたいなこと言われて。
本当にかよ。いや、すごいな。
冗談でも、これは言っちゃダメだろうと思って。
うん。だって、時期的にもね、
そう
ね、よくないでしょ
う。そうなんですよ。うん、だから、これを聞いてる皆さんですね、絶対に、冗談でも言わないでください。
うん、そうですね。なんかこう、ブラックでもない、もうなんかジョークで。
ブラックジョークというよりも、それはもう、ただのあの、嫌われる前提ですからね。うん、ね言った方が嫌われますから、
うん。
気をつけてくださいね、皆さん。
まあ、ね、薬物とかそういう麻薬にね、全然近くない人にとっては、何なのかもよくわかんないようなものだけども、でも、もう最近はなんか日本でも検挙率というか、 あとは麻薬とかの押収率とか密輸の量も増えてるようなので、やっぱりこう身近なところに迫っているというのは事実であって、
はい、
ちょっと興味を持って手を伸ばせば届くところに結構あるみたいですね。なので、まあ、本当にそういうのはね、注意していかないとと思いますし、
ただ、まあ、メディアの、うん、メディアがなんかその坂井典子容疑者が出入りしてたクラブの、
うんうん、
なんかちょっとああいう激しい系の、
ああなんか動画が出てたね、
うん、ああいうのがダメなっていうイメージも つくのも彼らにとってすごい迷惑だよね。
ああそうだね。
そういう薬は手を出さない範囲で一生懸命楽しんでる人もいるの
かも。そうだよね、うん、それはやっぱり、ね、ああいう報道が、はい、まあ、報道のせいもあるんだろうけどね、うん、ああいう報道でああいうところは麻薬とかみんなやってる人ばっかりが行くとこなんだみたいな、
うん、
ね、そういうこうレッテルっていうのがね貼られてしまうこともある
んだね。なんかこう行ったことない人にとっては先入観というところでこう、うん、植え付けてられてしまうので、まあ、やっぱり行きたくないっていう感じになってしまうということですよね、
うんうん、
まあもともとねどういうふうにこう広まっていくのかよく分かりませんけどもね。
そうですね、
麻薬とかもともとはその医療用でね使われていたものなんですよね、
はいはい、
あのモルヒネとかね、あのがんの、
うん、
あのなんていうかな、痛みを本当に和らげる終末治療っていうのかな、
はいはい
ね、そういうところに使われたりとかいうのがこう間違った使い方をするわけでね。
そうですね、うん、でもあの覚醒剤の話とかっていうのはあの金八先生でも、
はい、
週の回でね取り上げられましたので。
ああ、ありましたね。ホネストさんも出演していたという。
私だけじゃないですね。あなた方お二人も出てましたよね。
まあ、あのね、出ていたっていうのはちょっとね、語弊があるかもしれませんが、
まあ、
映ったっていうことかな。
映った。
そうですよね。
結構しっかり映ってたような記憶があるんですけど、
ね、しっかり映りましたね。
しっかり映ってましたね。
見ていただければ、あの、
はい、
知ってる人ならすぐ分かる位置にいると。
第7シリーズですね。
そうですね。あの、シューとかヤヨとか、あの、カノー君でしたっけ、カノー健太郎でしたっけ、
金八先生の中では一番、なんだろう、黒い話だったよな。薬が出てくる時点で、なんか普通のね、
そうそうそう、
教育的なドラマじゃない。
最後、ハッピーエンドで終わらなかったからね。ちゃんとあの、その薬をやった人は検挙されて、みんなと離れ離れになって終わりましたんで、その薬の恐ろしさっていうのをちゃんと語ってる。
うんうん、
番組になってるのかなと思いますね。
まあね、本当にこういう事件があるたびにこう騒がれますけれどもね、
はい、
まあ、あの坂井紀子容疑者も実はね、覚醒剤はやっちゃいけませんよ、ダメ絶対とかいうキャンペーンのね、あのキャラクターをやってたみたいですけど、その人本人があのやっていたというこう皮肉な、ね
ね、
あれでしたけど、
まあ、ミイラ取りがミイラになるじゃないですけれども、ね、
また出てきた。
今回はあのゾンビと間違えませんか。
あ、まあ、ゾンビに近くなっちゃいますけどね、覚醒剤と、
ね、そうですね、
そうです、最終的にはゾンビですよ、
はい、もうそんな風にね、信頼を失うというか、もうそういう世の中には絶対したくないので、
はい、
皆さん選挙に、
あれ
そんなに繋がるんですか？薬ダメ絶対じゃなくて、選挙に行きましょうってことなんですか、それ。
まあ、あんまり関係ないですけどもね。
はい、どの党が取っても、一応、それはダメだって言うとは思う。
それはそうですね。
うん。まあ、我々のもね、全然もう、そういうことにはもう関係ないですけれどもね、周りでそういうことにね、巻き込まれないようにとか、逆にこう巻き込まれないようにっていう防御体制は取らないと、ね、いけないですよね。
うん、ですね、皆さんお気をつけて。
はい。ということで、まあ、まあ、いつも長くなるね。はい。ということで、かけられた
い。投げやりにならないでください
。まあ、長くなればね、長くなったり、内容濃ければいいので、
そうですね、
はい。かけられたタイムズの
大事な話です。
はい。
はい。
以上です。
はい、ありがとうございました。
はい。
ということでですね。まあ、怖い怖い薬物のお話ということで、皆さん絶対にやっちゃいけないものですよね、これはね。で、気づかないうちにですね、忍び寄ってることもありますから、これ、気持ちよくなるからやってみようよ、みたいな、そんな危ないノリには皆さん乗らないでいただきたいと、思いますけど、
うん、
ね。
はい。まあ、なんかね、中学校とか高校とかでもそういうね、なんだっけ、覚醒剤、薬物でダメ講座みたいなのね、時々あるみたいですけど、はい、まあ、本当ね、話を聞くだけは簡単なんだよね、やっちゃいけないと。
そう
あれ、実際、その被害者の人とか、まあ、こう難しいかもしれないけど、そういう人が本当に来て、
うん、
実演じゃないけども、
どんだけ恐ろしいもの
その時の、うん、ことを話したりとかいうくらい必要だよね。なんか変なビデオ見せられたけど、なんかみんな笑ってた記憶が。
なんかもう演技してるのが丸見えだったりするビデオとかあるからね。
うん、
実際の体験者に語ってもらうのが一番だと、うん、いうことですね。
そうですね。でもこんなになるんだって、ちょっとグロいのでもいいからね。多少ちょっと
ずっと痙攣してるとか、
うん、
そういうのをこう見せるだけでもう、うわってなるじゃん、
うん。
そういうのをちょっと、怖いけど。
ね。
見せた方がいいか
も。多少はやっぱりそういうショックを受けてもらった方がいいんだと思うよね。どちらかというと。
そうすると、こう見てる側にも強い印象があって、あれはやっちゃいけないんだなっていうふうになりますよね。
そんな気もするよね。
はい。
ここまでこう手軽にね、手を出せるみたいなことになってるとね。はい。
まあ、怖いですけれども、話をですね、暗いところから明るい話題に。
はい。
はい。井戸端カオス。
はい。
申し訳ない。井戸端カオスなんですけど。
はいはい。
今回、馬場さんは何について、
はい、これはもう、ボルト選手のね。
お
世界陸上。
9秒58を。
9秒58。
うん、
はい。
あのね。
それに関連した話を。
うん。
いいですね。
明るい話題もね。
うん。
取り入れて。
なんかあんまり、
いやいや、
うん、どうなんだろう。
ということで、じゃあ、続いて、井戸端カオスのお時間、
はい。
行きたいと思います。
井戸端カオス。
はい。今回の井戸端カオスはですね、
はい。
靴を、テーマにしたいと思います。あら、
うん、ボルト選手じゃなかったんですか？
あ、もうボルト選手なんですけど、
ほうほう、
これなんか不思議だなと思わないですかね。例えば、100メートルの、なんか昔はなんか10秒切るのも難しいみたいな話だったのが、うん、まあ、どんどん記録っていうのはこう塗り替えられてきますよね。
そうですね。うん、
でも別に人類の足って、速くなって、なるように進化してるわけではないですよね、多分。
まあそうですね。自動車とか自転車とかね、そんな。
むしろ退化する一方だと、うん、歩かないし、走らないしってことで。なんですが、こうやって記録がこう塗り替えられてる理由を考えたときに、それやっぱりその科学技術の進歩とか、あとはそのスポーツ選手に、そのスポーツの企業が協力するとかで、うん、なんか専用のなんか設備とか。
うん。
マネージャーみたいなのついたりとか、そういうのケアしてもらったりとかっていう、多分環境は確かに良くなってるとは思うんですよね。
うんうんうん、
で、その中で一個、多分これ大きいんじゃないかと思うのが、シューズ、
うん、
まあ、靴ですね、の軽量化、
は
い、あとその、軽量化だけじゃなくて、材質を良くして、ショックを吸収したりとか、そういうような、これが大きいんじゃないかと。
うん、
まあ、はっきりとは分かんないですよ、これは。こればっかりは。だけど、そういうのがなければ、記録ってなかなか塗り替えられないんじゃないかと思うんですよね。
ああ。
うん、なんか、陸上じゃないけどさ、水泳でさ、
ああ
スピード車の水着とかいうのがあるじゃない、
は
い、ああいうのはなんかやっぱ水着の影響が大きい。
圧倒的だよね。あの水着だとっていうのがあるね。
うん、
うん。うん。まあ多分その話にすごく限りなく近い感じで。はいはい、昔、カール・ルイスっていたじゃないですか。
はい。
うん、
この人も、当時世界最新だったんですけど、
うん、
この人はなんか日本のミズノ、
うん、
が契約したシューズを履いて、世界新記録と。
ああ、そうなんだ。
なったらしくて、ちょっとテレビで見たことあるんですよね。
ああ。
まあ、ウサイン・ボルト選手は、プーマのシューズ。
あ、そうなんだ。へえ。
これも日本だったら驚きなんですけど
、うん、
まあ、さすがにね。だからその、なんか日本の水野が頑張って作ったシューズで、カール・ルイスが、まあ、走ってくれたっていう話があったんで、あ、これ靴が、まあ、こう進化してきたから、
うん、
まあ、こうやって記録が、ね、新しい記録が出るのかなと思ったの、
うんうん
まあ、ちなみに、 これあのシューズの影響大きいと思うんですけど、はい、皆さんはどんなシューズを履いて日々走ってますか？
走ってる。
走ってる。
いいタイム出してますか？
いいタイムは、ね、出してないね。
会社への道でもいいですし、ね、その学校なりなんなり別に友達の家なり あらゆるところにちょっと10分くらいで着くかなと思いつつ、もう新しく買ったシューズだったら8分くらいで行けたりとか。
あ、2分早い。
僕ね。ね、あのね、いいタイムっていうかね、はい、これはね、ちょっと自慢したいことなんだけど、かなり、あれなんだけど、あの、秋葉原駅があるでしょ？
ありますね。
あそこは JR の駅と、あと、あの、つくばエキスプレスの駅があるじゃない？
はい。はい、あの、地下深いところね。
そう、地下深いところ。
長いんでね。
そうそうそう。地下30か40メートルぐらいの深さのところにあるんだけど、うん、そこから JR の山手線に乗るときには、山手線の、ホームは2階にあるので、
はい、地
下40メートルのところから1階改札出て上がって、で、うん、また改札から階段登って JR 山手線のホームに行かなきゃいけない。
行きますね。
はい、で、ちょうどちょっと急いでるときがあって、それを僕3分で乗り換えたことがあります。
ほう。
以上です。
ほうほう。その時素足でした？
素足だったら、あのなんか貧乏な子になるよね。
階段は、だよ、階段は。階段をガーッと駆け上がって、もう駆け上がりまして、
駆け上がりラジオだけ。
駆け上がりラジオだけにね、はい、駆け上がりまして。
そう、スイカでスイッとこう通って。
なんでそんな全部ギャグを使っていくのかわからないんですけど。
それ、その障害物走じゃないけどさ、なんつうの、人間の邪魔は少なかったわけだ。
そうね、エスカレーター使わずに、エスカレーター結構邪魔になるから、階段の方が、階段が空いてるからね、そっちの方をカチッと登って行きました。うん、その時は、ナイキのシューズを履いてました。
ナイキか、ナイキと契約してるんですね、グリーンティーさんは。
契約はしてないですね。
契約。
すごいですね、でもあの距離は3分はなかなか、絶対乗り換えないとかで、なんか10分ぐらい取られる。
そうだね。そうです、そうです。55分に到着した電車を降りて、58分の電車に乗ったんですよ。
素晴らしい。それは素晴らしいです。
できるもんだと思いました。
次の電車じゃダメだったの、それ。
いや、本当にね、切羽詰まった。それでも遅れ、2分ぐらい遅れるぐらいだ
な、うん。すごいですね。でも、私はですね、まあ、普段会社に行くときは、スーツなので、
うん。
カバーローファーだ。
うん。そうですね。なんですが、まあ、最近ちょっとあんまり行けてないんですが、夜にですね、
うん、
皇居周りを、
ああ言ってたね、
ランニングというかを始めまして、はい、その時はですね、普通のコンバースのスニーカーを履いてます。
スニーカー、はい、あれ走りやすいですか？
ね、コンバースはね、初めて履くと底が薄いので、
ローカットのやつ、ね。
そうです、そうです。俺はハイカットかな？でもね、すごいね、下の地面のデコボコが、
うん、
足直に来る感じで、ちょっと痛い。
上履きみたいだったもん。
そうそうそう。まあ、コンバースとそうなんですが、でも、履き慣れてくると、すごい、なんというか、履きやすいというか、
一体感みたいなのが出るかな？
そうそう、生まれてくるので、うん、まあ、ウォーキングをしても、そんなに苦にならないかなっていう。
ああ、そうなんだ。
はい。で、私は皇居の一周をだいたい、まあ、1時間ぐらいかけてね。
はいはいはい。
歩いたり走ったりっていうのを、真夜中に、やってたりします。
うん、ほう。それは、コンバス以外の靴は試してない？
試してないですね、まだ。コンバスだけでしか行ったことがないので。まあ、他の靴もね、試せるのであれば試したいですが、うん、ナイキがちょうどあるので、今度ナイキで行ってみようかな。
まあ結構ね、走りやすさもね、靴によってだいぶ違うからね。うん、
そうね。
あれさ、いつも思うんですけど、
はい、
そのマラソンとか、そういう選手の人だったら、その契約してる、うん、例えば、ウサイン・ボルトさん、プーマのなんかブログみたいなのに載ってたんですけど、うんうん、なんか6つくらいのシューズを同時に渡して、
うん、
見たみたいなのとは書いてあったんですよ。
うんうんうんうん、
つまり、まあそれで実際走ってみて、その場で、これはいいねとか言えるわけじゃないですか。
はいはいはい、はい。
これはダメだとか、はい、これをもうちょっとこの靴底こうしてくれとか、直に言えるんですけど、うん、うちら靴買うときに、 その場で履くのはできるんですけど、ちょっとこれで走ってきていいですかとかって、ないじゃないですか。
あ、まあ、それは言えないね。
ちゃんとした部活とかだったら、結構ちゃんとしたシューズ欲しい人いるじゃないですか、きっと。うん、陸上部にいる人だったら、うん、結構シューズだったらね、それでタイムが変わってくるかもしれないんで、うん、それでも買った後にしか、やっぱこの靴でよかったってこと分かんないですよね。
そうだね。あ、走るのはね、さすがにね、うん。
店出ちゃいますからね。でも万引きみたい。
最近というか、ちょっとお金をかければ、こう、自分の靴に合ったというか、はい、その店の中に、ランニングマシーンみたいなのがあって、自分がどういう歪みかっていうのを計測してくれて、それに合った靴を出してくれるっていうのが、確かあるところは
あ
った。
ああ、
はい、
そうなんだ。
だから、そういうスポーツ系をやる人は、そういうところに行って、結構、買う人がいるみたいですよ。
ああ。まあ、スポーツの専門店みたいなところに行くと、やってくれるかっていうことかな。
あ、うん、そうです、そうです。
靴の専門店じゃなくて、スポーツ、
私が行ったのは、新宿のお店なんですが、はいはい、確か。スポーツショップというか、いろんなウェアも売ってて、あと靴下とかも売ってて、その中で靴も売ってるところで、自分の足の、その、実際に立ってみて、足にどういう重心がかかってるかっていうのを測ってくれる機械があって。
あ、そんなのあるんだ。
そこで、
それやってみたいですね。
計測をして、あなたはこういう靴が合ってますよっていうのを、出してくれるっていうところがありました。
ああ、それは、行きたいな、それ。
だから、本当に、スポーツ関係の、なんか部活に入ってる方だったり、趣味でやってる方っていうのは、うんうん、そういうところに行って、まあ、靴を選ぶとね、まあ、自分の力が、いつも以上に発揮できるんじゃないかなと思います、ね。
別にスポーツしなくてもさ、普通にね、歩くとかでもさ、だいぶその、
まあ、自分に合ったものは欲しいね。
合ってるか合ってないからさ、こう、足にかかるストレスとか、うん、その全然違うもんね。
そうですね。う
ん
う
ん、いいですね。僕はちなみに、ちょっとスピードとは関係ないんですけど、ある意味別のスピードなんですけど、うん、
はい、
僕はアディダスなんですけど、
うん、
まあその、パッと見の外見は、ちゃんとしたこう、スニーカーな感じなんですよ。うん、紐はついてないんですけど、
うん、
ただでも、履くときになんですけど、スリッパになってて、
う
ん、靴自体がスリッパの形なんですよ。
ああ、はいはいはい、はい。
多分見たことあるかなと思うんですけど。
うん。うん、
で、それを、こう、クロックスみたいな感じになってて、
うん。ああ、はいはいはい。
履きやすいというね。脱ぎやすいという。そして、うん、結構ジーンズとか、長めのジーンズとか履いてると、まあ、地面スレスレまでの、こう、ズボンとかだと、
うん、
その横が全然見えないんで、ぱっと見普通の、なんかスニーカー履いてるように見えるんですよ。
ああ。
あるね、
なるほど、なるほど。
だけど、こう、居酒屋とか入ったりとかしたときに、もう、サクッと脱げるっていう。
ああ。
脱ぐ、サクッっていうスピード感ってことね。
快適性みたいなのもあると、そういうところ。
そういうことです。僕はそれが、世界最速というか。
脱ぐの最速なの、それ。
脱ぐの最速ですね。
履きやすさというか、その、履くスピードって大事よね。
そうね。
コンバースのハイカットは、まあ、脱ぐの大変ですから。
うん。
あ、紐一旦ちょっと抜くんだね。
そうそう、緩めなきゃいけないっていう、ね。
めんどくさいですね。
なるほど。欲しいですね。
まあ、なんだろうな。そういう、もうスパッと行きたい時とかね、そういう、まあ、なんとか、そういう状況によるよね、そういうのは。
そうなんですよね。うん、
なんかドラえもんの伸びたあのさ、履いてる靴とかすごそう。なんかもうなんであんな来た
あれね、おかしいよね。
あれはね、なんかパコって外れるからね、あれね。
だってこうやって玄関入ってきて、その走っていく、こう、段階で靴が脱げて廊下まで。
ちょうど脱げてるね。
え、でも、今の、うままさんの、その靴っていうのはそれに近いんじゃないですか？
近いけど一応脱がないといけないじゃないですか。
まあ、あれはのび太がすごいのかよくわかんないけどね。靴がすごいのか。
のび太以外にも、ジャイアントかスネ夫とか、全員あれで使いこなしてるでしょ。あの技法。
走りながら靴を脱いで、
いけるでしょ、ね、あの世界の人たちも。
多分、あそこの世界の人たちでは、それが普通なんでしょうね。
なるほど。
またそのさ、次の回の井戸端かわせ振りみたいなこと。
俺が発言すること全部井戸端かわせにするのやめてもらえますか。
なんかそんな雰囲気がしたかったよ。
まあまあ、そうですね。ネタはいっぱいありますから、いつもできますけど。まあ、そんな感じで。
そうですね。
はい。靴ね。でもそう、最近子供の靴で、 あの、裏にバネがついてるのって知ってる？
なんだそれ。
あの、要は、子供の、あの、走るスピードが遅いっていうのは、
うん、
キック力がないと。地面を蹴る力が弱いから、うん、あんまり早く走れなくなってきてるんじゃないかっていうのがあって、
うん、
あの、靴底に、あの、こう、足を蹴るときって、つま先立ちになるじゃないですか。
うんうんうんうん、
そのつま先立ちになる、あの、境目あたりのところに、バネみたいな素材のものがついていて、両足に。
うんうんうん、
走るときに、そのバネが、こう、地面を蹴る補助をしてくれて、うん、いつもより早く走れるっていう靴が、最近売られてるんですよ。
ちょっと足がじゃあ勝手にこう、ふわっと浮いてくれるみたいな感じなんですか？じゃあ、その、着地して、
ね、
着地して次、足、その足を踏み出すっていうか、空中に戻すときの手助けってことですね。
そうです。だと思います。あの、履いたことがないので、私は何とも言えないんですけど。
もうでもそれ、なんだろう、どれぐらいそういうので変わるんだろうね。そのバネ。っていうのはね。
いや、あんまり強いバネとかだとさ、水族館とかのショーとか見るときの一番上の階段からこう、降りて、降りてます。そのままドーンって行くんじゃないの？
いや、あの、バネって、そんなバネじゃないからね。言っときますが。あと、
うん、
あと子供が走るときに、
うん、
早く走る方法がもう一つあって、これ靴とちょっと違う、うん、関係ないんですけど、
うん、
あの、力んで走るより、笑顔で走って、た方が早くなるんですって。
気持ち悪い。
それは何の
笑いながら走ってるってことですか？
何の調査なんだそれは。
いや、なんかあのね、確かね、そのまあメカニズム的なものがあって、力むと要はグッと噛むじゃないですか。
はいはい、
うん、で歯を食いしばってやると、うん、全身が固まって緊張するんですって。
ああ。
そうするとあの歩幅が狭くなるんですって。なのでこう。グッてこう体が縮こまった状態で走ろうとしても歩幅が全然こう進まないので、
うん、
あんまりスピードが出ない。でも、うんうんうん、こうリラックスしてニコニコしてこう大きく体を動かして走ると歩幅も大きくなるのでどんどんどんどん前に行ってスピードがいつもより上がるっていう実際にその実験した結果が出てるみたいでしょ。
難しくないか、リラックスして走るのって。だってさ、リラックスしようとして帰ってでこう こわばるみたいなことあるじゃない。
うーん、そうね。いやだからあの周りの人がこう応援してあげるとか、
あ、
こうこう楽しんでっていう言葉をかけてあげるのが一番いいらしいんですけど、これもテレビのね、うん、情報源ですけどね。
楽しんでって言えばいいの？
そう、はい、もっと笑って笑ってみたいな。
あ
の、歯食いしばってるのが要は一番いけないことなんで。
いやでもその笑いながらしてたら先生とかに怒られそうだけどね、お前何ヘラヘラしてんだよみたいな。
ああ、
まあ、怖いよね、結構笑いながら走るって。例えばさ、徒競走でさ、10人ぐらい横に並んで、みんな笑って走ってきたら怖くない？前の前見たら。
あの、まあ、ゴール
に立って
る人は、ね、何あの人たちみたいになる。何笑っとんの？
いやいやいや、怖いよ。
何笑っとんの？って言われるからね。
ああ、そうですね。
言われる言われる。怒られると思う。
もう、まるまる先生に怒られますから、そんなことやってると。
そうですね。
あのそこはこうリラックスしてぜひ走っていただけるといいかなと、
うん、なるほど。靴以外にもそういうのがあるんですね。
だからボート選手もあの前回 あの北京でしたっけの時に、
うん、北京最後の方だってもうふざけてるでしょ。あれ
ふざけてるというか金ちゃん走りみたいなこうわーっていう感じ自由でしょ。それであのタイムが出たのはもしかしたらその理論に基づいてるところがもしかしたらちょっとあるのかもしれないです、
ね、あ、
みんながこう力んでブワーってなってるところにボルトはこうリラックスしてゴールであのタイプっていうのがもしかしたらあるかもしれませんね。
うん、ボルトだからあれやって許された感じするよね。
そうね、
なんとなく。
うん、それはそう思います、うん、
あれ結果出てなかったらね、
うん、あいつちょっとふざけてただけじゃないですかみたいな感じになりますから
ね。なるほどね、
そうなっちゃいますね。
しかもボルトって今23歳なんだね。
え、嘘。
1986年8月21日生まれ。
え？え？年下？
年下ですわ。
まあ、オリンピック出る選手大体そんなもんでしょ。
う
ん、
まあ、そうだね。
え、8月何日って？
86年の8月21日。
あ。
確実に年下だよね。うん。
へ、
近いっちゃ近いけど。
うん。
ちょっと年下ですね。
ていうか、最近誕生日じゃん。
あ、そうだね、よかったですね。記録が出た時の近い。うん、しかもなんかあれでしょ、結婚するとかいう話じゃなかったっけ。
へ、
そうなんだ。
え、なんか二十歳の大学生の彼女がいて。
あ、そうなんだ。
へえ、
そんな情報まで出てんだ。
なんか、バックナンバーさ、あさってると、ボルトン、あ、ボルトンのニュースめちゃくちゃ今たくさんあるけど、はいはいはい、その中に埋もれてなんか一個くらいあった気がする。
あ、そう。
うん、スキャンダルじゃないけどね。なんか普通に付き合ってるみたいな話なんだけど。
まさに井戸端カオス。
うん。
カオスな話題になっちゃいましたね。まだボルトに戻ってきた感じ。
ボルトに始まり、ボルトで終わるっていう。まあ、まあ、今日はボルトの特集ですから。
うん。
うん。ね。
そろそろよろしいんですかね。
そうですね。皆さんもね、
はい、
この話を参考にして、
はい、
その、まあ、走る機能に特化した、そのね、ミズノとか、ナイキとかと、
うん、
ね、
うん、
グリンティさんが記録を出したナイキ。
はい。
はい、
あるいは、カール・ルイスが出したミズノ。
はい。
ボルトが出した、プーマ。
はい。
どれと契約するかは、まあね、聞いてる人のね、自由なんですけど、はいはい、あるいは、私のように、脱ぐスピードを最優先考えて、アディダスのスリッパ型のシューズを買うと。
一般人はそっちの方がいいかもしれないですね。
しかもこれ履きやすい上に、パッと抜けることも少ないんですよ。
まあ、それはいいよね。うん、本当のスリッパだと抜けるからね。
うん。
そうなん
です。あれで外歩けないんですもんね。
そうね。そうそうそう。そこ
は。一応履いてるときは普通のスニーカー履いてるような気分。
うん。
うん、
でもなんか最近の人の足元見ると、なんか、靴を踏んでる人多い気がするんですよね。
ああ、後ろね。
え、そんなに多い？
かかとを踏んでる人多いです、確かに。
僕よく前の人の足踏んじゃうんですけど。
踏むな、踏むな。
最初から靴そうなってるんですよね。やべえ、やっちゃったと思ったら、
もうすでにそうなってる。
そうなってる。
そ
うなってるから逆に引っかかっちゃったみたいな、
あ、
逆に
あはは。
そうなんですよ。まあ僕もそうやられるしね、そのスリッパ型なんで。
ああ。
引っかかっちゃうんですけど。
まあ、
まあ、
ね。そんな感じで。
はい、靴の履き方だけは気をつけていただきつつ、
はい。
おのおの、そのね、自分に合ったシューズを探して、
そうですね。
いただきたいと思います。
う
ん、
はい、そうですね。はい。
では、本日の井戸端カオス、うままさんでした。ありがとうございました。さあ、ということで、ママさんありがとうございました。ということで、今日は、怖い怖い、覚醒剤のお話と、すごい、靴のお話の二つで言ったんですけれども。うん、どうでしたか？お二人は。
僕はね、
はい。
今度、笑顔で秋葉原の駅を駆け抜けようと思います。もっと新記録が出るかもしれない。
きっとですね、
うん、
その途中で、警察の方に捕ま
る。いやいや、大丈夫でしょう。
それはやめてください。
大丈夫ですよ。
大丈夫ですかね。
はい。もっと、うん、もっと疑問を投げかけたくなるような感じの人いっぱいじゃないですか。
ほら。
そうだね。秋葉原ですからね。
うまうまさん。ほら。なんか俺、こう、第1回から今回まで、すべてにおいてどこかでそういうことを言わないのって言ってるような気がするんですけど。
いや、やっぱりそういう、
言っちゃってましたね、僕が大体。ディスってるわけじゃないんですけど。
言ってもいいんだけど、制御する人がいるっていうのも大事だからね。
あ、そうですね。
だからその二つでバランスが取れてるはずだから。
なるほど。制御役？俺
制御役です。はい。
そうそうそう。夏休み期間中に、うままさんと一緒でですね、
うん、
私も最近メガネを買いまして。
お
ぉ。ちょっとね、今回は、まだ銅を入れずに、ちょっとオシャレメガネとして今楽しんでる状態です。
あ、フレームだけ買ったんだ。
そうです、そうです。
なるほど。
伊達メガネ的な、ね。まあ、伊達メガネの下にはコンタクト入れてるんで意味ないんですけど。
また、なるほどね。
まあ、時期にね、こう、銅を入れて、実際のメガネにしようかなと思ってます。
おぉ。あ、そうだね、メガネの話であれだったんだけど、
はい、
撥水するメガネが欲しいって言ったじゃない。
あ、言ってましたね。
あれ、そういうクリームあったわ。
あ、
うん、ありました。
あ、解決しちゃった感じ。
解決しました。
あ、そうですか。それは。
そんなやつがあった。うん。
じゃあ、それは、メガネかけて。
ワックスは、
ワックス買えない
わけです、
ね。車のワックス買わなくてもね、ちゃんとメガネ用の、
うん、
クリームがあるそうなので、 あの、メガネの方はぜひそれ塗っていただいて。
ね、いや、でも、量的に考えたら車のマックス買った方が安いでしょ。
だから。
いや、4980円な。
そうそう。あの、実家に帰った時に、兄貴がちょうど車に塗ったのよ。そのマックスを塗って
た。買ってたんだ。
そうそう。あの、塗ったよ、みたいなこと言ってたから。でも、あれって、どれぐらい、あの、どれぐらいの速度で弾くのって言ったら、40キロぐらいかな。まあ、自転車では出せないなと思いましたね。
でも出せるよ、自転車でも。
いや、頑張ればね。
大丈夫、大丈夫。
40キロ出さないでしょ。
うん、顔振ればいいんだよ。
うん、ああ、そうか、そうか。
それ40キロくらいのスピードで顔ブワって振ったら、
パ
パッと振ったら、大丈夫だから。
そうだね。だから、うん、何キロか、走りながらでも振ればね、あの、速度的にも増す、足されるとかある。
ああ、それはいいですね。
うん。
すごく小刻みに振動してるとかね、顔がこう、カタカタカタカタみたいな感じで、で、それで40キロ分の。
それ変な人
しょうがないよ、だって雨の中で自転車で走ってんだから、十分変なって思
う。それぐらい変になっても変わらないかなってこと
ね。そうですね。あんまり、ま
そう、
あんまり変すぎて麻薬の人だと疑われないよ、ね。
職務質問。
つなげたね。あ、そうそう。あと、この前、ミクシーニュースで見たんですけど、
うん。
あの、眠りについても、
はい。
ありまして、
はい。
寝すぎも、寝なさすぎも、
はい。
あの、早死にするそうです。
それでも結構言われてること
まあ、それは、
うん、あの、それが、もう、さらにね、こう、なんか結果が出てるみたいで、
あ、
要は、あの、ロングスリーパーと、ショートスリーパーは、危ないです。
はい。
皆さん、バリアブルに。
はい。
なります。
まあ、じゃあ、バランスが取れ
てね。ホネストさん、その後、自走、あの、実際にできたんですか、その。
できてないです。
できないんですか。
未だにショートスリーパーです。
あら、あら。
早くね、バリアブルに、うん、俺も。
今日はバリアブルに行きましょう、じゃあ。
そうですね。
そうですね。
一緒に行ってた。まだ、マイクロスリープっていうのもあるから。
あの、マイクロスリープね、俺もしかしたら、あの、知らない間にやってるわ。
怖い、怖い。
あのね、気づいたの。その話をした後に、あ、よく考えたら俺、あれがマイクロスリープだと思ったのよ。
やっちゃった。
いや、その、あれがとか言われても。
そうそう、わかんない。わかんないと思うんだけど、あのね、旗から見たら、俺は目を開けてるらしいんだけど、うん、俺はもう完全に、あの、視界がないのよ。もう完全に夢の世界に行ってるの、その時。
夢、そんなことあんの？
あったのよ。
よくあるの？
いや、あの、寝不足の時だけだけど。
ああ、なるほど。
だから、あれがマイクロスリープか、っていう
の。まあ、そうだよ。そうでしょうね、それは。
あの、皆さんも多分体験することがあると思うので、
うん、
そういう時は、ぜひ、かけらじ、アットマーク、ヤフードと、塩と、JP の方にですね。
何を送ればいいの？
え？マイクロスリープできましたみたいな。
できました。いや、もう嬉しいことでもないみたいな。
まあ、
じゃないですか、その。
あの、早死にしそうなんで。
悪い状況に起きるマイクロスリープは。
そうね。ね、
そう、自然にそうなっちゃうだけで。
そうね。
まあ、マイクロスリープを自分自身の意思でできますという方は、あの体験談を送っていただければと。そういう感じですかね。
あの速攻で読みますので、
うん。はい。
あ、それで、あと、最後に一つだけ。
はい。
かけらじの待ち受けが完成いたしました。
おう。それを初めて聞いた。
うん、初めて今お二人にもちょっとご報告しようと思って。
うん、
ですね。作っていただきまして。
うん。
ニコニコの方で、こう、フラッシュを出してる方に、
はい、はい。
ちょっとね、つながりがあったので、
はい。
作っていただきまして、かけられず専用のですね、携帯待ち受けフラッシュ時計が、
うん。
完成いたしましたので、うん、ぜひですね、それは、あの、お便りを送っていただいて、読まれた方に、
はい。
プレゼントを配信していこうかなと。
ああ。
いいですね。
いいですね。
お二人にも、あの、ちゃんと後で送りますので。
はい。じゃあ、楽しみにしてます。
メンバーには。
メンバーにはちゃんとお送りして、
ね、う
ん、
そうですね。
あの、これから種類もどんどん増えていく予定というか、あの、どんどんこう、バリエーション出していただく予定なので、
うん。
ついてね。
ありがたいですね。はい。
ですので、皆さんぜひですね、お便りの方お待ちしております。ということで。
はい。
今日は、まあ、ちょっと長くなっちゃいましたが、またね。
うん。
ちょっとしたら一番長い。
一番長いのか
も。危ない。
なるかもしれない。
やばいですね。ちょっと、今後また気をつけて。はい。行きたいと思います。では、今週、8月30日ですね。
はい。
の、駆け上がり、ラジオはこの辺で、ということ
で。そうですね。次回は、
はい。
きっと涼しくなってますね。
そうですね。9月10日の配信になるかと思いますので。う
ん、はい、まあでも、ひょっとしたら8月30日ももうすでに涼しいかもしれないんですけどね。
そうですね、当日は。
話、
うん、
で。
ということで、皆さん、次回、お楽しみにということで、それでは、ごきげんよう。
さよなら。
さようなら。
さようなら。